けたものだったんでしょう。
はい、お釈迦様の仏像です。大きさはこれぐらい、いわゆる山を出るお釈迦様という像です。お釈迦様が修行して修行、山に入って修行して修行して、そして悟りを開いて山から降りるという姿を像にしたお釈迦様の、だから山を出る出産釈迦と言われている鉄でできたお釈迦様の像です。父親がですね、父親が見つけて拾ってきました。今の平和公園の中にお寺がありまして、そのお寺の焼け跡から見つけたというんです。まあ盗んじゃおらん、多分やっぱり焼け跡のどこから見つけて拾ってきたんでしょうか。山を出る出産釈迦という鉄製のいい仏像です。でこれをまあずっと家に置いていたんですが、テニアン島に行くときに、これはやっぱりせっかくの機会であるから、テニアン島も原爆関係の博物館を作りたいと言いよったんです。じゃあこれを持ってって飾ってくださいという意味でと思って、私はその仏像を持ってテニアン島に行って、関係者に渡しました。でなかなかね、その原爆の点、いわゆる展示室と言いましょうか、そういう風なものは作れんようです。したがって今はどっかの図書館の中に飾ってあるという風に報道しておりました。山を出るお釈迦様、出産釈迦という、背中を熱線で焼かれて溶けて、半分溶けておるような、今から考えたら非常に珍しいお釈迦様の像だと。いや、これをですね、当然ながら最初は資料館の方に持ってったんです。で資料館もはあはあはあはあ言いながら受け取ったんです。ところが全然展示せんのです、ね、倉庫に入れたまんまで、で結局あれはどうなったんでしょうか言うたら、まあ彼らの意図にそぐわんでしょうね、しまってあります。いや、そんなのと言うんでまた受け取りまして、それをテニアン島に持って行って、テニアン島で関係者に渡すと。で今はテニアン島のまだいわゆる会館は作っとないようですから、どっかの図書館の中の一部に展示してあるというふうなニュースが報道されていましたね。そういうことがあります。山を出るお釈迦様、出産釈迦という鉄製の仏像です。今から考えたら立派なもんです。まあしかし私が持っておってもしょうがないですから、これはテニアン島のどこかに追ってもう飾って置いてもらって展示してもらう方がええです。いずれテニアン島も何かを作るでしょうから、その時にはちゃんとした展示物になるだろうと思います。父親は、原爆に遭いまして、でかなりダメージを受けました。なんか髪の毛は抜けるし、血は吐いたしというふうなことを言っとったが、生き残りまして、かなり救済活動、復旧活動に動いとるようです。したがって10年後に市長から表彰されました。原爆功労者、もう今は知る人はいないでしょうが、原爆の後復興に尽くした人というんで何十人かが市長から表彰されている。その中の一人として、表彰状まだ 私持っております。それと副葬品、副品としてもらったのが灰皿でした。宮島の道中の灰皿、まだ私使っておりますけれども、当時はまあ、タバコがあんまり問題にされてませんでしたから、表彰状プラス宮島で作られた灰皿というふうなものをもらった。そして今も持っているところであります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？
あ、いいですか。防空壕のことについて伺いたいんですが、東京大空襲なんかでは映画でよく見たりするんですけれども、広島で防空壕ってあまり見たことがなくて、先生のお宅のあたりではどんなふうにご家族だけの防空壕だったのか、町内の大きい防空壕だったのか、どういったものだったのか教えていただきたいです。
なるほど。
はい、
やっぱり2種類あったようです。だから特定な家族が入るんじゃなくて、やっぱり広島市内の広場かなんかに、穴を掘って公共の防空壕的なものもあったようです。で、私の場合には私の家の庭に穴を掘って、その中に逃げ込むようになったものです。自分自作です。私の親父や、まあ、おそらく近所の者も集まって共同作業か分かりませんが、庭に穴を掘って、そして穴の上に、まあ、枕木みたいなものを重ねて土をかぶせるというぐらいの個人的な防空壕。これは私の家に限らず、まあ、ほとんどの家の人がやっぱり防空壕を作れというふうに言われておったんじゃないかと思います。公共の防空壕もね、きっとあっただろうと思います。その辺の情報はもっとらんもんで、
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？あ、ではすいません、また私から。すいません、爆弾が落ちてその逃げるときに、まあ、たくさんいろんな怪我をした人たちが、まあ、家の前をドロドロ歩いていたっておっしゃってましたけど、その光景を見たときにその人たちに対して怖いって思われたのか、それとももうやっぱり逃げるのに必死で、あ、こういう怪我をした人がいるなと思っただけでそこまで深い感情はなかったのか、その当時の感情ってどんなものでしたか、覚えてますか？
これは今から考えてみて思うことですが、恐怖感を感じるとか怖いとかいうのは、いわゆる平常の心を持っている時にはそうじゃないかと思います。普通に生活しとる、その中で、おそらく被爆者の姿なんかを見れば、あ、これは気持ちが悪い、怖いだろうと思うんですが、あの時にはね、そういうふうな感情があったことは全く頭に残っとない。でも大変な逃げていく人々の列だったと思うんだが、とにかく一緒に逃げるんだ、この中に入ってついて逃げるんだという気持ちのことは記憶にあるが、怖いとか気持ちが悪いというふうな思ったかもわからんがね、ただ記憶にはない、ただそんなことを思って逃げていくのを避けとったらやけ死んでますからね。戦時中の子供の場合には、わからんが、まあやっぱり気持ちが悪いとか怖いとかというのは、あの原爆の後ではみんななかったろうと思います。 そりゃ広島駅の山側東連平城は凄まじかったですから、もういっぱい逃げてきておる、やけどはしておる、大けがはしておる、それから当然ながら骨も折れてるでしょうね、もう動けなくなって草の上に、横たわってうめきおる、状態だったと思います。ただ怖いとか気持ちが悪いと思った記憶は残っとらん。ただお父さんを探すんだ、お母さんを探すんだ、見つけるんだ見つけるんだと思いながら歩き回ったことは覚えとる。まあさっきも話したように今西助行という作家は、八本松の方の軍隊におったが、広島を救助するために、8月6日の夜中に、連平城、広島駅の近くまで来てます、そして彼の表現では私はまるで地獄の真ん中に立っていました、というふうにまるで地獄のような情景、様相だったというふうな表現をしています、ただそうですね、平常な普通な人間の心であればとてもじゃないが怖くて気持ちが悪くて折れるような状況じゃなかったかと思うんですが、まあ全面が全体がそういう状況になった時にあんまり気持ちが悪いとかというふうなことは記憶にないですね。自分ももうそれは血だらけになっておるんだから人から見れば気持ちが悪いの方やったかもわからない。ただ母親がですねどうして生き残ったかが未だに不思議です。片方の目は窓ガラスが割れてバーッと飛び散ってきて眼球にガラスが刺さってそれを抜いただけというんですがね、父親が抜くんですがよう痛みをこらえたのと思います。ほっぺたなんかはほんと10センチ5センチぐらいガラスが刺さって、大怪我でした、で前にも話したことがあるかもわからんが私が中学生いわゆる思春期にかかった頃に中学校双葉中学という中学校に行ったんですが、まあ、双葉中学校は公立校いや私立校です。一律私じゃない一般校学校です。ただこれ珍しいのは双葉中学校からは、西城秀樹奥田民生いういわゆる歌手がね出てるんですわ。西城秀樹も双葉中学校出身、奥田民生も双葉中学校出身、まだもう一人歌手がおったみたいですが、何でもない普通の公立中学校からようもようも出たもんやのというふうに思うようなそういう学校ですが、何の話し
ありがとうございます。なんか聞きたいことは聞けたので大丈夫。はい、ありがとうございます。といったところでですね、もう間もなく12時になりますので今日はこの辺りで終わりにしようと思うのですが、皆さん大丈夫ですか、よろしいですか。
はい、それで、はい、この前提出してもらって、その原稿をまあ、一応再確認というので、私のところで回ってきまして若干赤を入れさせてもらいました。これはね、もし進めておられるときに遠慮はいりません。途中でいい、迷っている、ようわからんと思ったら一度も連絡をしてください。まだ 神谷町八丁堀の方には出られますし、場合によったら亀線に乗って、緑の、藤倉に来てもらえれば、あそこで座るところはよくやりますけど、原稿を一緒に見させてもらいますよと、そういうお手伝いは遠慮なく申し出てもらえれば、一緒に考えて、皆さんが進められる力添えになればと思うとおりますから、途中でもね、これはおかしいんじゃないかと思われてもいいから声をかけられれば、声をかけられればでも私は携帯を持っとらんのですっていう、
あれ
今この時代で携帯を持っとらんのでみんなびっくりするんですよね。まあのんびりと仙人みたいに来たと思うとか言うて一般電話だけですわ。だから一般電話で連絡をもらえればで対応できます。082-870-6515 一般電話です。082-870-6515という番号でかけられれば、八丁堀神谷町の方に、緑の筋ぐらい私がよく喫茶店に入ってぼんやりしながらメモしたりなんかするのは福屋のすぐ裏にあります朝日コーヒーサロンいう地下のコーヒーサロン、あそこは割と物を書いたり考えたり人がおらんかったらねできますんで、隅っこの方に座ってメモを取ったりなんかします。相談も当然できる場所ですから、街の中でしたらそこへ、それからまあちょっと壁線を使ってもらえば緑の富士グランに来てもらえれば、いつでも行って何か力になれること、相談になれること、相談できることがあったら行きますんで、私も考えてみたら、80と6になりました。原爆の時は6歳でした。1年生でしたから80年経ちまして86になりました、今もこうやってまだ自分で運転をしてます。自分で運転して出歩き、ここにこうやって、来ることができて、このように皆さん方とお話しできることはこりゃあまあ人生の喜びであります。ありがたく思っております。遠慮はいりませんから、この辺でどうも詰まっとるんじゃ、ここをどう書きゃええんだろうか、あるいは書いたものをこれでどうだろうかというふうなものがありましたら、いつでもご連絡をいただければと思っております。まあ本当今日は雨がちょっと降っておりましたが、よくこういう時に、お集まりくださいました、いただきました、お礼を申します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
5月はまだちゃんと決まってないんですけど、17、18の土日のどちらかにできたらいいなと思っているので、また決まりましたら